皆さんこんばんは、平山美代子です。今日も音声をお届けしたいと思います。今日はですね、いつもと変わって、変えて、私がなぜ、夫婦仲の、ね、カウンセリングをやろうかと思ったきっかけと、あと変わろうと思ったきっかけっていうのかな、その奥にある思いを皆さんにお伝えしたいと思います。はい。ですね、私はなぜ夫婦仲のカウンセリングをやろうかと思ったのは、もともと私は恋愛ベタで、元旦那さんとに23歳の時に出来婚だったんですね。で、その前に、2、3人ぐらいとお付き合いして、で、恋愛っていうのは学んできた方ではないんです。はい。今ではね、ピンクのね、服着てね、なんかこう、なんていうのかな、こう楽しそうにやってるように見えるけども、もともとは私もあなたのところにいたんです。あなたの席のあなた側の方にいたんですね。で、あなたと同じようにいろんな方のブログを見て、夫婦仲のカウンセラーさんが講座をやってるのをいいないいな、私もああいう風になりたいなっていうのを見て憧れて、でそこに飛び込んでいった。それを継続していった。でカウンセラーになって徐々に お申し込みをいただけるようになったっていう経緯があるんですね。もともと私はあなたの席にいたっていうことなんです。そこからまだ あるきっかけがあって、今こういうふうにお伝えしているっていうことなんですね。もともとね、私は、カウンセラーになりたいと思ったわけではなくて、そのね、夫婦仲のを良くしたいと思ったきっかけ、夫婦仲の、男女関係のカウンセラー、カウンセリング をしたいと思ったきっかけがですね、まず2011年の震災、東日本大震災を経験してるんですね。経験してまして、読者さんの中では分かっている方はいると思うんですけども、経験して、この地域がすごく、こう、津波でね、襲われて、で、私の家がもう本当に、津波に流されて、家がなくなったんですね。なくなって、で、車1台になったわけなんです。娘たちはね、ちょうどそう、逃げたので大丈夫だったんですけど、うちが全くなくなって、震災のその日の夜からね、車の中で、一泊したり、で避難所に行ってご飯がありつけなくて、でコンビニの前でね、コンビニのおにぎり盗もうかとかね、本気で思ったんですね。41歳の頃でしたね。食べ物がね、なくなるとね、本当にね、盗もうと思うんです。40代になってもふと、盗もうかなとかね、でふとも浮かんできたんですね。盗むの悪いのって分かってるんですけど、ふと浮かんできたということは、すごく自分こう精神的にきつかったんだなというのがこう分かるわけですよ、実体験してるから。震災があってね、そういう気持ちになって、で悪いのは分かってるんだけど、そういう行動を思ってしまう、私は実際に行動しなかったですけど、そう思ってしまうっていうことはすごく辛いんだなっていう、こう旦那さんのね、気持ちとか分かるわけですよ。で、それはさておき、震災があってすごくうちも亡くなったから、実家にこう身を寄せてね、半年ぐらい身を寄せてたんですけど、その間水汲みとか、もう私一人でやってたんですね。娘たちはまだ小学生と小学校6年生と中学校 2年生だったかな、あ違うや、上が小学校6年生で下が小学校4年生だったんですね。うん、3人いますけど3人とも小学生だったので、あとまあうちの母親がいるんですけど、その中で私一人水をもらいに行って、まあ、車で水をもらいに行って、で食料も車使え、もうガソリンがないので使えないので自転車で漕いで、何キロかな、何分かな、10分15分ぐらい遠くのお店に行って食料を買ってきてとやってたんですね。それを、何日くらいやってたかな。でそれが結構しんどかったんですね。うん、でイライラして、まあ、後に まあ、娘たちが不登校になるっていうことにつながるんですけど、でその時に思ったのが、男手が欲しいなと思ったんです。本当にもう辛くて辛くて、こう重いのを持つっていうのがすごく辛くてですね。それまでは、まあ、離婚して、女で一つで大丈夫だと、大丈夫だろう、なんとかなるだろうと思ってたんですけど、震災があってからやっぱ女一人では辛いなって、こう重い荷物とか重いものを持つのはやっぱり男手が必要だなと思ったのね。そこで初めて私はこう思ったんです、うん、で、あ、そうそう、いろんな人のね、やっぱ死、ね、親戚とか、まあ、知ってる人とかいろんなこう死に様をね、見てきたわけですよ、ね、うん、まあ、ここであんまり言うとこう暗い気持ちになるのであまり言わないですけど、ね、本当すごいね、こう死に方を見てきたので、もう涙が流れるんですね、やっぱそれを聞くと。今でもなんですけど、でそれを聞いた時に私はこう思ったんです。自分は死ぬ時はもう大好きな人と一緒に死にたい。もうこれね、震災から8年9年かもう経ってますけど、この気持ちは変わらないんですね。変わらないっていうことは、それだけすごくこう辛い思いをしたんです。うん、大好きな人と最後は死にたい、それはその気持ちがあるから、それまでの自分を変えようと思ったんですね。もうあんな思いはしたくない、もう自分一人でこう辛い思いをしたくない、こう思ったんです。でそこからもう変えよう、本当に変えようと思ったんですね、意地を張らずに。うん、変えようと思って、今までの自分をこう顧みるようになったんです。でそれが2011年で、今のね仕事をするようになったのは2012年、まあ、ちょうど震災の前の年の暮れに起業して、でちょうど翌年がこう震災になってあまり仕事ができなくて、その翌年に、まあ、それまでは無料のカウンセリングをやってたんですけど、翌年になって、無料だときついなと思って有料に変えたんですけど、有料に変えた途端、ね、申し込みがなくなったんですね。である方に、ビジネスのね、コンサルをお願いして、それが2012年の冬秋だったんです。ですね、そこでね、すごく教わったことがあったんですね。うん、カウンセリングは、まあ、私はちょっと変わってて、カウンセリング学校に行ってないんですね。行ってなくて、でカウンセリングは独学で学んだんです。でカウンセリングを独学で、ま、学ぶ前に集客から入ったんですね。まあ、カウンセリングの技術と集客ってまた別なので、それぞれ学びが必要なんですけど、私は集客から入ったので、こうなんていうか、カウンセリング神話っていうのがあまりこう持ってないんですね。例えば、まあ、カウンセリングカウンセラーでこう喋っていくのは難しいとかね、いろいろあるみたいなんですけど、私はそれがあまり興味なくて、 で集客がから入ったので、あの集客が上手い人ってどんな言葉を使ってるのかなとか、どんな風に考えてるんだろうなとか、それをすごく習ったんですね。でその真似をしていったんですけど、そういう方々っていうのはどういう考え方をしてるか、まず感謝の気持ちを必ず言ってるんですね。まあ、SNS も見てもあとブログを見て もうとにかく感謝、まあ、ちっちゃなことに対してもすごく感謝してるんですね。もう大げさなように、うん、あと腰が低い、うん、横柄な態度取ってないんですね、うまくいってる人って、うん、で私、まあ、集客がうまくいくんだったらこれを目指さなきゃいけないなと思ったわけです。もともと私は感謝をする人ではなくて、うん、感謝をするのが恥ずかしいと思ってたのと、人にね頭を下げるのがすごく嫌なんですね。嫌だったんですね。ね、本当今思えばなんでかなって思うんですけど、ペコペコするのが嫌なのね。それも、まあ、親が、まあ、そういうなんていうのかな、自分の意見を言えなかったっていうか、親がね、両親が、前に出る人じゃなくて、まあ、陰でこう耐える人だったんですね。それを見てるので、自分も周りに合わせて、生きていくのが普通だなとか、耐えるのが我慢するのが普通だなと思ってきたんです。それが普通だなと思って、うん、で自分のいい意見を言えなかったんですね。で感謝する人じゃなかったので、まず感謝をしなきゃいけないなというか、感謝をする方がうまくいってるなら感謝をするようにしたらいいよねっていうふうに、こう気持ちを変えて、必ずメルマガ、確か2012年の1月から始めたんですけど、感謝の気持ちをメルマガ、まあ、言葉にすればいつか変わる、自分が変わるだろうなと思って、感謝の気持ちをメルマガで書くようにしたりとか、意識してね、うん、意識しないとやっぱり忘れちゃうので、意識してメルマガに書いたり、記事に書いたり、ブログの記事に書いたりしてました。うん、するとどうなったかというと、波長のね、合わない人がこう逃げてった。去っていったんですね。周りに愚痴を言う人がいなくなったんです。うん、感謝してる、する人が残った。っていうか、感謝する人と出会った。うん。ね、はい。こういうことが起きるんですね。うん。で、これもね、たまにクライアントさんに言ってるんですけども、自分がどういうふうに周りから見えてるかを知りたい人は、自分の友達がどういう人かを見るといいですね。うん。友達が例えば愚痴を言う人がいっぱいいるんだったら、自分も愚痴を言っているグループの中にいるということ。で自分が、自分の周りに仕事でバリバリやってる人がいるんだったら、自分もその中の一部にいる、自分も仕事がバリバリできる人と見られている、うん、はい、というふうに自分をね客観視できるようになるのは、そういうふうにこう考えるといいんですね。はい、で周りに愚痴を言う人がいなくなったと、うん、あこれはすごいなと思って、どんどんどんどんこううまくいってる人の真似をするようになったんです。はい、で確実に良くなっていったのをこう自分もね 体験して、で、あるね、うまくいってる方が、夫婦仲とビジネスで同じこう心構えだよと書いてたんですね。私はそれを読んで、ああそうなんだ、そっかと思って、私も実際にやってみようと思ったのね。で、実践してみました。そうしたらね、やっぱりね、変わるんですね。はい、集客って相手の喜ぶことをするんですね。自分から先にする、うん、それが鉄則ですね。こう待ってないですね。待ち状態からこう抜けるっていうかね、待ってなくて自分から先にする、してあげるというふうに教わったんですね。夫婦仲も私が言ってるね、アドバイスは、先に、こう待ってない、旦那さんの嬉しいことを先にすると言ってるんですけど、それと全く同じ、うん、なのね。でね、夫婦仲とね、ビジネスは同じマインドという文章を読んで、私もやってみたらね、男性にね、男性にやってみて、実験してみようと思ってやってみたんですけど、やっぱりよくこう変わるんですね。変わるっていうか、面白いほどよくしてもらったんですね。うん、はい、例えばですね、例えばみんなのね、なんですか、集まり、まあ、男女が集まるところに行って、まあ合コンじゃないですけど、まあ、お食事会みたいなところに行って。何時に、例えば、まあ、何時に帰るのってね言われて、で 何時の新幹線で帰りますって言うと、わざわざ店員さんを呼んで、私は店員さんを呼んできてって言ってないのに、わざわざこう、ね、その男性は店員さんを呼んできて、まあこのね、彼女はこの新幹線で帰るから、タクシーをこの時間まで用意させてあげてくださいっていうふうに言ってもらったりとか、私それ一言も言ってないんですよ。タクシー呼んでくださいって言ってないんですけど、隣にいた男性がね、そういうふうになんかこうお姫様扱いしてくれたんですね。くれたりとか、あと、まあ、パン、私がね残したパンを、まあ、その時は小麦粉を食べないようにしてたので、パン今食べないようにしてるんですって言ったら、その隣のねにいた男性が、じゃあ僕食べるよって言って、皆さんがねいる目の前でパクパクそのパンを食べ始めたっていうのがあって、いやいや面白いなと思ったんですね。その時にしてたのが、男性に、まあ、肯定するとか、うん、感謝する、まあ、感謝はもちろんですけど、あと褒めることをすごくよくしてたんですね、うん、やっぱこの3つはすごくやってたんです、はい、あとリアクションオーバーにするとかやってまして、あ、やっぱりやると違うんだなっていうふうにすごく感じたんですね、うん、で私がね、まあ、感謝しない人だったのが感謝をするようになり、で男性のね気持ちを知って、男性の嬉しいことを喜ぶことをしようと思って実際に行動したら、まあ、男性がお姫様扱いしてくれたっていうのを、一連の流れを経験してみて、まあ、こういうふうにこうなろうと思ったのは、やはりこう昔ね、こう辛い思いを、しんどい思いをしたから、あの時の絶対に変わりたいっていう気持ちがきっかけだったんですね。強いきっかけが、自分を変えたいっていうね、強い気持ちになるんです。で、今自分を変えたくても変わらないとかね、変えられない、体が動かない人もいると思うんですけど、多分ね、強いきっかけが見つかってないんじゃないかなと思うんです、うん、はい、でここで、あなたに質問があります。 あなたが夫婦仲を良くしたいと思ったきっかけって何ですか？あなたが夫婦仲を良くしたいと思ったきっかけって何でしょう？旦那さんとね、ラブラブになりたいと思ったきっかけです。そのきっかけがもう強いきっかけで、もう本当にあんな思いはしたくないっていう気持ちがあるんだったら、どんどん変わります。行動できます。できっかけを、今日のこの音声で、そのきっかけを思い出してほしいなって思ったんですね。はい。で、あともう一つ、その思ったきっかけを LINE とかメルマガで、こう送ってほしいんです。強制ではないんですけどね、書くっていうのは自分の宣言になるんです。コミットメントって言ってね、宣言になって、宣言した人の方が変わる速さが早くなるんですね。ただ思ってるよりも宣言して、人に伝えると、その実現スピードが速くなるし、さらに言えば、こうやって話した方が書くよりもすごく達成スピードが速くなるんですね。何か望みを叶えたい時って宣言しますよね。宣言してる人多いですよね。こうなりたい、ああなりたいとか、こうなります、ああなりますとかね。はい。で、宣言するっていうのを、これから今年半年間、皆さんにこう、自分を変えるきっかけとして、なんかちょくちょくこう課題として、出していこうかなと思っています。で、言葉にできないものって本気でそう思ってないんです。言葉にできることは本気でそう思ってるから実現しやすくなるのね。はい。あなたが夫婦仲を良くしたいと思ったきっかけ、それをぜひ私に送っていただきたいなと思います。はい、というわけで今日は、私が夫婦仲を良くする、カウンセリングをやろうと、思った根本的なきっかけについてお話しした、しました。はい、今回もあなたの参考になっていただけたら嬉しいです。